2月25日土曜日10時30分になりました。おはようございます、中川智美です。
立春が過ぎて日も随分と長くなって、もう寒さはいいかなっていう感じになってきました。ご機嫌いかがでしょうか。ひげしろたかみつです。
和歌山県内の市町村を毎月一つずつご紹介するラジオで和歌山です。今回は上富田町に行ってきました。はい、もう春が近づいているのかなというのは、あたりに梅の花がねずっと咲いていましたよね。
そうですよね、まあ、この時期観光梅林いろいろあって、上富田町には観光梅林っていうのはないですけれども、もう行くとこ行くとこやっぱり梅が植えられてますもんね。
そうなんですよね。そんな景色のいい中いろいろと巡ってきました。上富田町といえば、ひげしろさん何でしょうか。
ちょっと古いかなと思うんですけども、最近また注目を集めているという、今回取材もしましたが、ひょうたんですよ。上富田町といえばひょうたん、押しときましょう。
はい、まあ、その話はまた後で詳しくお伝えします。
中川さんは。
私はですね、ラーメンのお店に行ったのが非常に印象的でして、くちくまのラーメンというお店、なかなか美味しいんですよね。はい、ラジオで和歌山発見お宝上富田町。この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。まずは上富田町の小出孝道町長にひげしろさんが会ってきました。
はい、この番組ですね、30市町村を毎月巡りますから、2年半で一周するわけですよね。
そうなんです。で、
巡り方の順番っていうのは毎回シャッフルしますんで、きっちり2年半に1回というわけではないですが、まあ大体2年から3年に1回ぐらい訪れるんですけれども、上富田町はですね、2012年10月に行って以来なので、4年半ぶりと。
ずいぶん空いたんですね。
ずいぶん空きました。で、その間にそれこそ高速道路がついたり、国体もあったりってなことが、大きなことがあって、で今になりましたので、もういろんな話聞くことがありましてですね、はい、どれから聞こうか状態になりました。まずはやはり規制道がつきましたのでね、高速道路がついてもうあるのが普通になってしまいましたけれども、上富田町にとっては高架、それから道の駅もありますよね。そういったお話を伺いました。
高速道路開通して1年なんですけどね、上富田町一つ嬉しいのは、産業とか交流人口にもまた伸びてきあるようなもんです。特に産業関係におきましてはね、避難とか基中の物流の拠点になっていきあるというような感じで、運送会社の方も何社かこちらの方に来て進出していただいておりますし、でまた農産物とか、企業についてもやはり上富田インターチェンジを通じて都会の方へこう出荷できるという、嬉しいことが言うていただいています。特にみかんの場合だったら、神戸神戸と、まあ、お付き合いされていたんですけど、都市交流という関係でみかんの体験に上富田町へ来ていただけるということで、非常に成果が上がっております。で、まあ、上富田町道の駅設置されていただいたんですけどね、それを軸に商工会とか町民の皆さんが上富田市を開くとか、いろんな形で、まあ、物品を作るとか出店するというような形のもしていただいております。例えば上富田町の場合はよく言われるんですけど、一般的には観光客というのは少ないんですけど、スポーツ観光ということで、まあ、上富田町の入り込み客数あるんです。で、スポーツ観光のみ取りましたら、だいたい12、3万ぐらい、まあ、上富田町に来ていただけるんですけどね、やはり便利になったというようなことが言われております。
さっき中川さんが言いましたけれども、熊野古道のね、口熊野っていう位置づけの上富田町なんですが、高速道路がついて物流が盛んになって、今の交通の要衝でもなってるかなっていう感じがありました。で、今スポーツの話がありましたが、やっぱり大きなインパクト、これもありました。国体っていうのが2015年9月にあったんですけれども、これについていかがですかと伺いました。
国体を一過性のものに終わるんではなしに、まあ、今後この経験を生かすということでね、スポーツ観光の中でサッカー大会をやっていただけるとか、ラグビーをやっていただけるとか、いろんな形のものです。この11日12日も2017年プレシーズンサッカーフェスティバル in 和歌山ということで、関西地方の6チームが来て上富田町で、まあ、いろんな試合をやっていただけるんですけどね、これもその国体した後にいろんなことの経験を生かしたと同時に、人の付き合いからこういうものが発生したかなと思っておりますので、我々国体高速道路、非常に上富田町の活性化につながったという判断をさせていただいております。
国体っていうのはいろんな人をね連れてきてもらって、それによる交流も増えて今につながっている。もともとスポーツが盛んな町なんですけれども、さらにそれが広がってサッカーの大会だったり野球のねキャンプだったり、そういうふうにつながっているんだよって話がありました。そしてもう一つ、これは去年になりますけれども、世界遺産の追加登録というのがありました。上富田町はこれまで世界遺産エリアには含まれてなかったんですけれども、晴れて世界遺産のある町になりました。
上富田町の場合ね、王子跡というのは3カ所あるんですわ。で3カ所ともお願いしたのは、まあ、地元の方が今まで保存していただいたので、それを一つはやはり継続していただく中で保存していただきたい。でそういう中に含ましてもやはりこの世界的な良さを認めていただいたんで、見学に来られる人にどういうふうにするかということを研究せよという中でね、上富田町版の語り目ができたとか、また物販をこう販売紹介という人もできたということね、王子跡もこの世界遺産を通じていろんな形の情報発信に上富田町はなっております。僕はね、上富田町の王子跡というのはね、山岳地帯なしに平野部であるんでね、高齢の人が町内を歩きやすくなって、その中で世界遺産の王子跡もこう見学してくれるということの大きな実のあるようなことになったと思うんです。できたらその王子跡を含めて、まあ、町内をいろんな形で散策してもらうように企画はされていただいております。今観光客もね年々増えてきてるんですよ。大体32万から3万人ぐらいが上富田町へ、まあ、スポーツ観光とかそういうものも含んで来ていただいているようなのが状況です。
上富田町の王子跡3つあるっていう話がありましたが、八上王子、稲羽王子、一ノ瀬王子っていうふうにあるんですけども、確かに言われてみるとそんなに山の中にはありませんので、巡るのもそれから歩いていくのもいいかなっていう気がありました。それから世界遺産に登録されてもねされなくてもその価値っていうのはそんな変わらないんですけれども、世界遺産となったことで何かこう一つブランドがついたみたいなね、そういうふうなものに後押しされているような感じがあって、これからに期待されるところだなっていう話でしたね。そしてですね、今度は先の話なんですけれども、2018年、これ来年ですけれども、上富田町は町制施行60周年を迎えます。
町制60周年で、まあ、合併してから人口が5000人ほど増えたんですわ。で旧村で言いましたら昔の村が一つできたというような格好の中ですけど、やはりまとまりがあるような上富田町の運営されていただいたんです。来年時期はまだ決まってないんですけど式典するんですけど、ただその時の式典だけではなしに何か記念になるというような形の中で、上富田町のイメージをこの音楽に変えるとか、マスコットキャラクターをするとか、それも役場の人間だけではするんではなしに町民に参加していただけるような格好で企画したのが今の状況でございます。
マスコットはすでに発表されておりますけれども、はいはい、歌の方もたくさん応募あったんですか。
はい、町内外の方から応募あったんですけどね、これも我々は、まあ、役場の人間が素人なんで、和歌山県出身の音楽プロデューサーの方にお願いして、まあ、どういう作詞するとか、どういう作曲するとか、どういう歌い手の人に歌っていただくのを検討してあるような状況です。
お披露目というか発表というか、はい、タイミングというのはどんな感じになりますか。
マスコットキャラクターについては、まあ、できたら4月頃に発表して何か大きな披露をする場あったら儲けようということを検討しております。歌につきましては若干時間かかるんではなかろうかと思ってます。まあ、決まりましたらよろしくお願いしたいと思うんですが、
60周年という一つの節目に向けてね、まあ、60周年は調整のことなんですけれども、これからっていうこともありますので、新しくマスコットを募集したり、それから歌も募集したんですよ。でこれどちらも締め切ってるんですけども、うん、今はまあ発表のタイミングと、それからどんなものが出来上がるのかっていうのが楽しみな状態になってます。さあ近いところでこの春っていう話もありまして、スポーツサロンというのがですね、また新しい施設としまして上富田スポーツセンターにできるんですよ。そのお話も伺いました。
4月にはちょっとオープンするんではなしに、まあ、徐々にような格好になるんですけどね、4月から一応、まあ、町民の皆さんに披露するとか、また体験をしていただくというような形で、ね、早い機会に、まあ、オープンするような格好をしております。一つは大きな目的としては町民の方に健康になっていただきたいよ、また合宿に来た人についてはそういうものを利用していただいて、より一層合宿の機会を増やしていただいたらいいかなと思っております。
いろんないいところがある上富田町なんですけども、これからのシーズン訪れるとすればやっぱり春の桜かなということがありまして、ラジオを聴きの皆さんに最後にメッセージをいただきました。
上富良野町に駅前に産業文化交流館というのができたんですけどね、はい、そこに観光の担当おりますんで、その子がいろんな企画して実施してくれるというような状況なんです。まあ、できたら3月4月は上富良野町は桜の木も多いんで来ていただけるようにお願いしたいと思っております。
上富良野町の小出孝道町長でした。
さあ、先ほど町長の話の中にもありましたけれども、この春、まあ、春から徐々にって話がありましたね。上富良野町にありますスポーツの一つの拠点になっています上富良野スポーツセンター、そこに新しい施設が一つ生まれるんですね、
はい、
そのことについて中川さんが取材をしてくれました。
スポーツによるまちづくりに取り組んでいる上富良野町です。上富良野町アッソにありますスポーツセンターなんですが、立地がいいんですよね。紀勢自動車道上富良野インターから車でおよそ5分という場所にありまして、また野球場、多目的グラウンド、サッカーやラグビーができるグラウンドにテニスコート、球技場、屋内イベント広場もあるという。で、研修室、シャワー室、大会用音響設備も完備、もう大会とか合宿には最適な環境が整った施設という上富良野スポーツセンター、平成7年に建設されたんですけれども、まずはこのスポーツセンター全体について上富良野町教育委員会障害学習課の新堀博史課長に伺いました。
最初このそこの野球場と、多目的グラウンドというようなところで、まあ、サッカーコート2面取れるというような、あとテニスコートといった、そういった今よりも少ないあの施設の整備状態で土のグラウンドでというようなところであのスタートしたんですけど、その後にいろんな社会人野球チームであったりとか、またあるいはサッカーチーム、プロのサッカーチームとかが来ていただくことで、それに合わせたグラウンドの整備、土のグラウンドに芝を張ったりとかですね、そういった設備投資を繰り返しやってきた中で、利用者の方も増えていただいて、県外からの方も大勢来ていただくようになって、そこでやっぱりスポーツ観光という言葉が定着してきたのかなと思います。
これまでにも社会人野球とか大学高校の野球チームのキャンプ、 J リーグのキャンプとか大会もいろいろと開かれている場所なんですよね。で、この日は社会人野球チームと長野のサッカーチームがちょうど練習をしていて、野球場の隣ぐらいのところに建設中の建物があったんですね。これがこの度新設されるスポーツサロン、トレーニングルームなんですが、工事の真っ最中で中に入ることはできなかったんですが、かなり広そうでしたね。このトレーニングルームを作ることになった背景、いきさつなどについて新堀課長です。
運動していただくためのフローマットというようなものを敷いている面積でいうと500平米ぐらいになるんです。で、そこの上行方とか周りにいろんなトレーニング器具類40台ぐらい置いて、100人ぐらいのトレーニングをしようという方は受け入れられる、そんな施設になります。町全体としては介護予防につなげていきたいというのがありますんで、町内のいろんなところをこう保健センターとかが保健師の職員とかがこう巡回してあのいろんな教室をやってるんですけど、体操とかの専門家ではないっていうところですね。そこへあのそういった体を動かすことについて、トレーニングすることについてっていったあの専門家が来て、あの適切な指導をするっていう、体力づくりのための指導ができるようになるっていうのは、ちょうど一つの大きなメリットなんじゃないかなと考えています。
健康寿命を延ばそうというような、そういう、ね、目的が大事なんですか。
はい、確かにそうです、うん、介護のお話になりましたけれども、介護保険の給付事業というものがですね、あの大体年間数パーセントで数千万円というオーダーで年々こう給付事業費が増えていってる現状があるんで、そういったものを少しでも押し下げていきたいというようなことが一つ、それとあの今後の人口の動態の予測については、数十年後、30年とか40年とか、そんなに長い先ではない状態の時に、現在あちこちで言われている超高齢化という状態になるのではないかというような、その人口動態の予測も町としてはもうすでに今も持っているところなので、そういったものを押し下げていくということについては、今そんなに大変な状態じゃないけれども、そちらに向かっているものを押し下げていく努力をしないといけないというところが一つの着眼点かと思います。スポーツセンターの中にそのスポーツサロンといったトレーニングジムを町として持ってっていうことについて言えば少ないのだろうと思います。いろんな介護予防の教室自体は全国のどんな自治体でもやらにはならんでやってることだろうとは思いますけれども、専門家呼んでっていうのをやろうかっていうのについては、そんなに多くはない。
まあ、かなり広くてマシンも40台入れて100人がトレーニングできるようにすると。で、一般の方とアスリート両方が対象になっていまして、どちらの方にも使っていただきやすいように各種取り揃えていくということなんですね。どの年代の方にももちろん対応で、これからポイントとなるのは専門家がここに常駐して指導をしてくれるっていうことなんですね。だから使い方わからない、やったことないっていう人でも気軽にまずは見に来てほしいということなんですが、その専門家の方にもお会いしました。柳生歩さんです。地元熊野高校を卒業しまして、専門学校でアスレチックトレーナー、パーソナルトレーナーの資格を取りました。京都で大学スポーツ、高校生のスポーツチームでトレーナー指導、リハビリ指導を行っていたんですね。ちなみに熊野高校時代はラグビー部でがっちりした体型の方です。今回このスポーツサロンができるというので上富田に戻ってきました。
専門学校を出た後の目標の一つが地元に貢献したいなというのがずっと思っていて、卒業後資格をアスレチックトレーナーという資格を取得した後にすぐに帰ってきたいなとは思ってたんですけど、やっぱりこの僕の仕事っていうのはあんまりこうまだこうメジャーな仕事ではなくて、大阪とか京都にいてもなかなかこう仕事がないっていうのが現状で、その中で京都で大学スポーツを見させてもらったり、あとは高校のスポーツを見させてもらったり、スポーツ整形外科って言われるスポーツ選手が来るリハビリのところで、経験を積ませてもらったり、高齢者の体操とかをさせてもらったりして、京都でこう活動していて4年目になってたんですけど、そのタイミングで声をかけてもらったことに対してかなり喜びがありました。で、やっとこう僕の目標の一つである地元に貢献するっていうのができるので、今はとても嬉しいっていうのが今の気持ちです。
こちらのトレーニングルーム、新しくできる施設では、実際にはどんなことを教えられるんでしょうか。
フィットネスクラブのような開放の仕方もあるので、一般の方 の, トレーニング機器の使い方だったり、あとはトレーニング方法を教えるっていうのが主な業務になるのかなと思うんですけど、僕自身アスレチックトレーナーとは別にパーソナルトレーナーの資格を持っていて、よくこう1対1でダイエットをサポートするような資格とかも持ってあるので、そういったサポートもしながら、アスレチックトレーナーの仕事内容のメインっていうのはやっぱりスポーツ選手の、トレーニング指導だったり栄養指導っていうのがメインになってくるところなので、そういった地元の小学生だったり中学生、高校生のサポートをしながら、高齢の方の体操教室とかもしていきたいなとは思っています。活動内容をこうしっかりデータにまとめていって、最終的にはやってきたことに対してどれぐらい成果が出たのかっていうのを統計をしっかりこう出して、学会だったりどっかにこう発表したいなとは、思っています。
再び上富田町教育委員会障害学習課の新堀博士課長です。
スポーツをされる方がその自分の体をもう少しここに筋肉をつけたいというような欲求とかいうか願望というのとかはもちろんあると思うんですよ。そういった皆さん の願望とかに近づく、より近い体作りをしていただくというのはもちろんなんですけど、本当にその介護予防教室というものを会員制じゃなくてやっていきたいと考えてますんで、そこも無料とまではいかなくても定額な料金で設定したいと考えてますんで、ぜひいろんな方お越しいただいて、この施設を中心にしていろんな健康づくり、健康の維持、体力づくり、ちょっと今よりも良い状態の体を作っていっていただけたら、地域全体としてより良い状態にやっぱりなっていくのかなと思っています。
今年の5月か6月ぐらいからマシンの体験ができるように体験会、見学などをしていけたらと。で、今年の秋から本格的に指導していきたいということでした。年末年始も休みなし、完全にオープンしてからは朝9時ぐらいから夜9時から10時ぐらいまで開けたいなということでした。上富田町にお住まい、お勤めの方以外でも利用できるというのが、これも一つのポイントなんですよね。ですから近くにお住まいの方、ぜひね、見に行っていただきたいと思います。スポーツセンターリニューアルしまして、スポーツサロンができるという話題でした。
中川さんもどうですかと誘われておりましたけれども、上富田町ではこれからスポーツから今度健康にもね、ちょっとこうシフトした形のことが始まると、新しい時代へっていう感じでしょうかね。
はい、
スポーツサロンの話題お伝えしました。
それで冒頭でお話をしました、ひょうたんなんですよ。
はい、ひょうたんなんですよ。上富田町というと特産品にひょうたんっていうのが ありました、これ過去ですね。で今もないわけではないんですけれども、お土産といえばひょうたんっていうところまではいかずに、もう今はそうですね、知る人ぞ知るぐらいな感じになってますけれども、うん、でもホームページなどを例えば見ても、上富田町のというとひょうたんが出てくるんですよね。それだけまあひょうたんというものに対しての町民の思い入れもあるだろうし、でまたこれからも見直されるんじゃないかっていうふうな動きもあるようなんですが、
はい、
今回はその特産品の話ではなくて、60周年来年迎える、
はい、
それに向けまして、町のマスコットキャラクター、それから町のイメージソングっていうのを募集したんですよ。これも締め切られていまして、うん、で音楽の方はまだもう少し時間がかかるかなって話がありました。でマスコットの方はこのほど決まったんですが、まだお披露目はされていない、
はい、
ひょうたん先輩というキャラクターに決まりました。ゆるキャラブームですから、どういうふうにこれを打ち出していくかとか、うん、どんなストーリー付けがあるのかとかっていうのをですね、はい、上富田町総務政策課まちづくりグループ企画員の平尾義孝さんにいろいろ私教えていただいているんですね。なかなかね大変だなっていうのと、考えてるなっていうのがあります。
全国でまあ80点弱ね応募あったんですけど、はい、最初10点に絞って、その中で3点に絞ってっていうような決め方したんですけど、中心は選考の中心はもう中学生高校生なんですね。やっぱ大人とちょっとそこは感覚的に違って、全員が全員このひょうたん先輩がいいと、
キャラクターとしたらね、ひょうたん先輩は別に悪いとは思わへんのですけども、はい、確かに上富田町ってひょうたんが名産ではありますけれども、
はい、
ちょっと前のっていう感じがしますよね、
はい、
でもひょうたんなんですね。
あの去年ぐらいから観光コンシェルジュって言って、うんうんうん、石丸さんっていうとかその文化交流会におるんですけど、あの人が中心になってもう一度ひょうたんを見直すかということで作付けをしたりとか、まだ少ないんですよ、
うんうんうん、
今後は作付けして、またあとひょうたんそのものもそうですし、それによって加工品とかいろんなこういったキーホルダーとか、はい、いろんなのにやっぱり活用していこうかということで、まずだからこれを3月中旬ぐらいに完成するんですけど、着ぐるみが、はい、それをどこで披露してデビューさせようかというのを今ちょっと検討するんです。
募集してる時から存じ上げてまして、
はいはい、
で決まったらニュースにしようと思いながら、 あまりにもユニークやったんで、ちょっと紹介のタイミングを逸しまして、はい、そのそれこそデビューの機会があればそこでと
思う、はい、そうですね、そこはもう大々的に
そうですね、
はい、
う
ん、それはストーリーをちゃんとねちょっと作らなあかんかなと思いますの です、ね、ちょっとやっぱこれちょっと傾いてるんです、
はい、
ここをねこれ悩み聞いてくる人生の先輩ということなんですよ、
はい、
で悩みをここで紙入れるんかこの中で喋ってもらうんか、そこら辺まだ考えていくんですけど、うんうん、で今ストーリーの一つでそういう悩みがたまったらそこまでにかんの行って、それをみんなお話してもらうというような、そういうストーリーもちょっと考えてますね。
なるほど。
あとここ走れるように、早く走れる
ように、走れるように、
やっぱりスポーツの街なんで、
はい、
この13秒ぐらいで走れるような人を中に入れようかっていう案があったりとか。
すごいですね、それは、
はい、あの落語できる人町内におるんですよ、
はい、
でその人が僕も入って落語できるゆるキャラにしようかっていうね、まず私喋れるようにするんかとか。
そうですね、そこは難しい
ですね。そこがね
難しいですね。
喋れるようにしたら人変えれんでしょ
う。そうですね。
でも、ね、いろんなパターンの性格もいいかなという意見も出てて、なかなか難しいです。まあ、でも今後ウエスタンリーグで出たりとかマラソンで出たりとかいろんなイベントではおそらく活躍してくれるかなと思いますけど、ね、
どんな動きをしてっていうのにすごい関心を個人的には持ってます。
その時高校生が言ったんかな、
うん、
1週間して思い出すのはこの顔だけらしいんですよ。
あ
でこれは絶対も記憶に残るらしい、うんうんうん、それを高校生が言ったんかな、うんうん、ああすごいなと思って、
う
んうんうん、そうね、みんなそんなに言うとじわじわと、
うん、でもそうですよね、確かに、う
ん、はい、そんなに言われてましたんで、うん、期待してます、
はい、そんなに、
ね、ストーリーですね、本当に
そうですね、
はい、あのいろんなキャラクターものっていうのがあってね、まあ、今回これひょうたん先輩というキャラクターになるんですけれども、中に人が入っているということは言わない約束みたいになってるじゃないですか、
なんとなくね、
ね、夢が云々ではなくって、うん、もうそれはそういうものなんだっていうことでキャラクターとして認識する話なんですけども、上富田町は割ともっと緩くてですね、中に入っている人ごと人気になればいいなとか、
うん、
そんなことも考えてるんですよ。だから早く走れる必要があるな、やっぱスポーツの街だからっていうのがなかなかこうぶっ飛んだ考え方で
、うん、中のキャラクターを考えているわけですよ
早く走る、それなかなかなかったですね、今の発想としてはね。それからひょうたんですから、ひょうたんの上にこう
線がついていて、
そうそう線がついていて、うん、そこで、ね、悩み相談を 受け入れてくれる、うん、でまあ、紙を入れるのか言葉で話をするのかっていうふうなことを今考えているとかっていう話がありました、
うん、
この大変ユニークなキャラクターも近くお披露目に、その動く形としてお披露目になるということですので、
はい、
非常に楽しみ、
楽しみですね、
はい、で歌はまたその後に登場してくるとか発表の機会があるということでありました。ひょうたん先輩の話題でした。そして世界遺産に追加登録されましたというと、熊野古道の途中にあります王子社なんですよね。3つの王子社がありますけども、今回それも少し尋ねましたよね。
はい、稲羽王子と八上王子に行ってきました。稲羽王子はあの赤い橋でね、おなじみのところですけれども、まずこちらに行きまして、その後八上王子の方に巡ったんですけれども、それぞれ特徴があるといいますか。で、八上王子の方はですね、石の階段を登っていくと比較的広い境内が広がるんですね。で、本殿近くに願い事の書かれたひょうたんがあったんですよね。スポーツ頑張れますようにとか、良縁に恵まれますようにと、絵馬みたいな感じでお願い事が書いてありました。絵馬じゃなくて絵ひょうたんになるんでしょうかねこういったところがあったり、それからひげしろさん、田中神社の森も行きましたね。
そうですね、特に今年は水方熊楠が話題になっている年で、生誕150年ですか ね、はい、すね、ということで水方熊楠が守った森とされているわけですよね、
うん、岡藤という、ね、藤があるというので、水方熊楠によって学会に報告されて有名になり、さらに守られているというね。昭和31年にこの森全体が、ま、神社というよりこう森というような感じで、田の中に急にこんもりとした森があるような、中に入ると神社っていうような感じなんですが、この森全体が県指定天然記念物第1号として指定されて保存されているということなんですね。こうしたところ巡っていましたが、その間もですね、あ、この人古道歩きしているのかなっていうような団体の方を見かけましたよね。こうしたポイントを巡ってウォーキングしませんかっていうマップもあったりして、地元の方にも親しまれているようでした。世界遺産に追加登録されたところはもちろんですけれども、あたりの素敵な自然も含めてね、これからも守り伝えていくべきものがたくさんあるんだなと思いました。今回の番組からのプレゼントは、上富田町のフルーツ梅干し、3人の方に美味しそうだったので買ってきました。応募はメール、ファックス、おはがきで、メールはsata@wbs.co.jp、ファックス 073-428-1414、 はがき郵便番号 640-8577、 和歌山放送ラジオで和歌山、上富田町のプレゼント係までお願いします。3月10日必着で、番組の感想などもよかったらお書きください。発送をもって当選発表に変えさせていただきます。
この番組ホームページがございまして、ラジオで和歌山で検索していただきますと当たると思うんですが、取材の様子であったり、放送ではご紹介できなかった部分であったりっていうのを写真入りでご紹介をしています。で、この番組自体も聞くことができますので、ぜひ一度お試しになってください。
ラジオで和歌山、発見お宝上富田町。この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。次回は3月25日の放送、紀の川市をご紹介します。
で、中川さん、ぐるっと巡ってきたこの番組なんですけども、次回はもう4巡目最後ということ で中川さん30市町村目ということになります。
回ってきましたね、
はい、
次回もお楽しみに。中川智美と
平城孝道でした。